FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は博士課記念酒造博物館にやってきまして、というのはこの9月の14日からなんですけれど、新しく始まる展覧会、それをちょっと拝見してさせていただこうと思ってやってきた。玄関入ってすぐ大きなロビーがありまして、その左の端の方に小さなガラスケースがあるんですね。で、通りがかりにちょっと見たら、これは面白いというふうな感じになりました。早速これを、話題にするところから今日は始めてみたいと思うんですが、今日は博士課記念酒造博物館の、学芸員さん、大浦さんにお話をお伺いすることです。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
今僕、ロビーにいるんですけど、このロビーのガラスケースの中にあるちょっと面白いものが目につきました。そうですね、20センチ30センチぐらいかな、それで幅が5センチぐらいね、細長い木箱があるんですね。これすすけた感じでどうとっても古そうなもんなんですけど、菊の紋が入ってる、これ皇室のもんかなと思ったりします。それでその下に大きな字で御用と書いてあるんですね。御用だ御用だの御用です。で、中蓋が開けてあって、3つに区切られた小さな箱になってるんですけど、これがわざわざ展示されてるということはちょっと面白いんじゃないか、これどんなもんなんですか。
あ、そうですね、この箱はですね、私がですね、10年ぐらい前にここに来ましたけれども、その頃からですね、鍵がかかってましてですね、今おっしゃっていただきましたように菊の御紋があって、御用とあるんで、
これは大層なもんや
な、が何か中に入ってるんだろうなと思ってたんですけれども、で、先般ちょっとテレビでですね、これを鍵を開けていただく、
テレビで放映された、
それで、ぜひこれを開けてくださいということで、やっていただいたんですけれども、結果ご覧の通り中が空でございました。
何も入ってなかった。
10年のですね。
これいつですか、そのテレビで放送っていうのは。
もう9月の9日にですね。
ついこの間。テレビで放送され、何という番組でした？
テレビ東京さんのですね、所さんの学校では教えてくれないそこんところというですね、
そこんところがかけてあるわけです、そんな番組があって、それでこの箱を開けるところを取材された。面白いですな。で、オールさんも当然一緒にやったんやと思うけど、ワクワクしながら見てはった。
いや、もう資料が出てくるものばっかりにね思ってたんで
何が出てくるやろな、昔のもんやから珍しいもんが出てくるでと思ってた、何も出てこなかった。
はい、10年のロマンが消えた時の
でもこれ何に使ってたんでしょうね。
いや、区切りがあるんで、書状とかそういうものではなくて、なんか小さいものを入れてたんだと思うんですけれども、
なるほどね。まず玄関入ったら展示室に行くまでにロビーにこういう珍しいものが飾ってある。で、それもここでないと見られないというもんですから、まずこれが目を引くなと思いますけれど、それじゃあそういうことも見ながらこれから展示室に入って、オールさんが企画された展覧会見せてもらいたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
奥の右側の展示室にやってまいりました。まあまあパーッと見たところ、本当にたくさんの掛け軸とか屏風とか、それからそれ以外の説明の文章とか、今いろんなものが出されていますので、あ、これは面白そうという感じなんですけど、まずこの展覧会の趣旨といいますかね、なんでこんなこと、今まであんまり博士課さんでこういう展覧会少なかったと思うんですけど、まずタイトルから聞きましょうか。何という今日は展覧会のタイトルなんですか？
今回墨使いという形でですね、この、まあ、墨って、まあ、こう聞こえますと、まあ、黒一色とそんなイメージになるかなと思うんですけれども、その墨だけでですね、もうまあ世界のあらゆるものをですね描いてしまう、そういったところに、まあ、墨の水墨画の魅力があるんだろうというところで、まずは私自身がそこに引っかかりましてですね、でこれをまあちょっと調べてみようということでですね、まあ、当館に、まあ、水墨画の作品いろいろとございますので、それをまあご紹介しようという形で企画をいたしました。
そうですか。おっしゃった墨というのは、いわゆる書道で使う墨のことですね。
そうですね。
火を起こす墨じゃなくて、
そうです、
書道の方の墨で、そのおっしゃったように、その墨を使って絵が描かれたり字が描かれたり、まあとにかくその作家の、使う人の意思とか考え方とかいうものが全部それで表現されていくという、これは面白いなというふうにオールさんちょっと関心を持たれた。博士課の記念博物館の中にはたくさんの美術品がありますから、まあ、それを整理されるのが学芸員さんのお仕事ですけど、いろいろ触っていられるうちにふっとそういうことを思いつかれたわけですね。
そうですね、まあ、収蔵庫におっしゃるようにいろんなですね作品がありまして、で墨っていう、まあ、今回のテーマであってもですね、まあ、展示室をですね、まあ、埋めるぐらいの量はまあありましたので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、掛け軸なんかですね、数点今目の前にご紹介してますけれども、まあ、それぞれ描いてるものが植物であったりですね、あるいは動物であったりしますけれども、やっぱりまあ本当に白黒ではあるんですけれども、ただそれ自体その書かれているものは的確にですね表現されているという、でその表現にはやっぱり細かいですね技術が詰まっているというところで、そういったところをですねじっくりこの秋はご覧いただければと思っております。
うん、今パッと目の前で見ただけで掛け軸、それから屏風、そういったものが多いなと思うんですけど、全部で何点ぐらい出てるんですか？
そうですね、今回前半と後半でまた、入れ替えて、しまいまして、
はい、
まあ、今ご覧になっている掛け軸、それから屏風、そして、まあ、後ろこちらに何でしょう、筆とか硯とかを収める硯箱なんかもですね、漆工芸で出しておりますのと、あとまあまあ、博物館らしいですね、歴史物のちょっとテーマということで、小さいケースに江戸時代の達也吉左衛門とその、まあ、お母さんのやり取りの書状なんかですとか、まあ、そういったものもろもろ合わせて、まあ、45点ぐらい前期後期入れ替えで、はい、ご紹介しております。
墨の作品というと掛け軸とか屏風とかいうものを思い浮かべますが、そんなものだけはないでと、本当に文字のやり取り、いわゆる手紙のやり取り、そういったものもちゃんと残っているものには面白みがあるということで、展示されている。まあ、後ほどそういうものもご紹介いただきたいと思います。まず一つずつ展覧会の中で出されているものを、ご紹介いただけますかね。
そうですね、まずこちら掛け軸がですね、
はい、
ま
あ6本掛けてあるわけですね。
6個ありまして、はい、初めの2幅で、まあ、右側は梅がですね描かれてます、ね、
はあはあ、
で上の方が梅で下が水仙なんですね、
はい、ああそうですね、水仙が一緒に描いてあります、な、
で梅の花はですね、はい、こう輪郭がないですね、香禄苞っていう形
で、そうですね、線で輪郭をせずに、いきなりも花びらが描かれていて、これが梅やということに、
はいはいはい、
あ、そういう描き方です
ね。そうですね。で一方で下の水仙の花は輪郭がこう描いてある、
ね、そうそうそうそう。これ面白い対比やね。
やっぱりこの一幅の中にもそういったですね、技術の使い分けなんかがですね、あるということですね。一方で真ん中のボタンをご覧いただけますかね、はい、ボタンこうもっとグッと寄って見ていただくとですね、はい、この筆を置いたところのところにこう水でクマができるんですね、
う
ん、でさらにそれを重ねてこう筆を置くと、そのクマは残ったまま、あのまた次の
広がっていく
花びらが描かれるっていうことで、はいはいはい、そういうまあ現象をですね使ってこのまあ豪華絢爛なまあ百花の王とも言われるボタンの花をまあ表現していくという、
これは筆と墨でないとできないことですよね。
そうですね。
なのでそういうことに気がつかれた作家の方も偉いですな、
ね、あのまあ絵の具とは違ったまたボタンの華やかさがですね、うんうんうん、この水墨画というまあジャンルでまあ初めて表現できるという、
ね、その次はあの3つの作品軸になってますが、動物と人ですね、
はいはい、動物でいきますと、まあ、我らが真ん中に白鹿がいるんですけれども、うんうん、まあ、横に、まあ、鳥があったりですね、左手にはお猿さんがいたり、はいはい、そういうものになりますけれども、よく見ていただきたいのはですね、うん、右側あの笹がありますよね、笹だけがありますね、うん、あそこ雪が積もってるように見えませんか。
本当そうですね。
ですよね。
何も色がつけてないところ、
あ、そうなんです。
これは雪に見えますもんね。
やっぱり水墨画といえどもですね、はい、白はなかなか描けないわけですよね。
白は描けないですよ。
なので描かないことで白を出すと、
はは、
うん、だから絵絹の元々の地色を生かして、でこういう雪がこうどっさり積もっている様子なんかをですね描いていると。
鳥の姿はきっちり墨で描かれているのではっきり見えます。これも輪郭は描いてない、
はい、
墨だけで形を作っていくという描き方、そしてその鳥が立っているところ、あるいはその後ろに、ちょっと立っている、竹の姿、こういうものの周りが雪で囲われているというふうにちゃんと見えますもんね、
はい。これは江戸時代の加納さんの作品なんです。
あ、そうですか。
加納丹春
さん。お猿さんが、松の木に登って枝でちょっと遊んだはるような感じ。これもあのお猿さんの体自身もいろんな色があるでということがこれで分かりますね。
そうですね。このお猿さんの見どころは、あの黒い方のお猿さんが手を伸ばしてる先に、はい、あのこう水面にお月さんが映ってる。
はは、あ、本当や、うんうん、
やっぱりこのお月さんも白いもんですから、こう輪郭その外をですね熊のようにしてですね、
なるほど、外を薄い墨で塗って、お月さんの形は残してある、
はいはい、
それがいかにも水に映ってるようにちゃんと見えるんですね、はい。お猿さんもあの白いお猿さんも後ろに一匹いて、この人のこのお猿さんの姿っていうのも輪郭描いてないのにちゃんと言い張ることが分かるという面白い描き方やなと、これは一見に値するなと思いますね。
で、まあ、こういった技術なんかをですね、まあ、ちょっと見ていただいた後ですね、うん、西宮ゆかりの作家のご 作品をご紹介したいと思います。
おお、西宮ゆかりの作家、それは何と言われる方ですか。
この方、勝部助春斎さんと。
これ前に一遍取材したことがありますわ。勝部助春斎さん。
そうですね。
これは女性ですか。
いえ、あの男性でして。
あ、そうですか。
勝部さんっていう、まあ、酒造家の方がいらっしゃって、その、まあ、お血筋の方になるんですけれども、あの、まあ、立派なあの六曲一双の。
大きな屏風ですね。
なかなかこうしてですね、一層 2つの屏風をですね、はい、並べて展示する機会が今までなかったんです。
すごい画面になってますけど、これ描かれているものは
竜と虎とがですね、はあ、描かれてましてですね、
竜と虎が描かれているわけ、は これは縁起のいいものということと勢いのいいものということですね。
そうですね、まあまあ、竜もすごく強いし虎も強いし、うん、
はい、
それで、まあ、実力伯仲のですね、
なるほど、
ライバル関係にあるという、
なるほど、ライバルです。まあ、戦っているわけじゃないですね。
そうですね、
それぞれが存在を表現しているという、俺はここにおるでということを、示している、そういう竜と虎がそれぞれに画面に描かれている、すごい絵なさやけど、これは
これがまあ近くでみっちり見ていただくのもいいんですけど、ちょっと前田さん あそこに座っていただくとよく見える、
はいはい、ちょっと離れたところの椅子に座らせていただきます。
この端っこぐらいに座っていただいて、
はい、そうですね、
そうするとですね、
おお
僕さっき見つけたんですよ、ここここ座るとよく見えるんですよ。
本当よく見えますね。屏風ですから、こうちょところどころこう曲げて立ててある、だからすぐそばで見てるとこう斜めの画面しか見えないというふうなことがあるんですけど、こうやって5、6メートル後ろへ下がらせていただくと全部が見える、絵柄の様子も全部わかるし、ますます迫力があるようです。
そうですね、そのさっき前田さんが来られる前にどこ見てもらおうかなと思っていろいろうろうろしてたんですけど、
そうですか、
ここ座るのが一番いいなと思って。
いや、ここはいいですよ、本当、皆さん来られたらこのベンチに座って眺められたらいいですよ。はあ、そうですか、
ね、ここに座ってまた見に行って座ってを繰り返すとですね、
ちょっと細かいとこ見よう思ったら前へ行ったらいいわけですからね。ぜひぜひこのちょっと離れたとこから全体を眺めるという、これまたええなと思いますね。
こういう墨だけでですね、こういった迫力をもう出しているっていうところがですね、
うんうん、あ、そうですね、
やっぱりいいところかなと思いますね。先ほどご紹介した酒造家の手紙なんかもあちらにある。あ、
手紙、はいはい、お話が出ました。誰から誰への手紙なんですか？
これはですね、江戸時代にですね、幕末の頃にですね、
はい、
この博士課醸造元の達也吉左衛門という人がですね、
はい、
まあ、その先代が割と急に亡くなってしまいましたん で、
はい、
で取引先をですね、
はい、
探しにですね江戸へ向かったんですけれども、うん、
はいはいはい、
お母さんが、まあ、心配して手紙をですね江戸に送ってくれてて、そのやり取りがですね残っておりますので、
お母さんと息子さんとのやり取り、
こちらがお母さんのですね、字になる
もので、女性らしいあれですな、まあ、3、40センチぐらいの横幅、横にあって、それで縦が20センチぐらいかな、まあ、そんな和紙の紙にサラサラサラっと綺麗な字でお母さん書いてありますな。
これがその江戸の問屋さんにお土産物を渡すために送りましたよというような
優しい人や。うん、そうですか、お母さん宛てにお土産を送ったよ言うて書いてあるわけですね。
あるいは、まあ、その左の方行きますと、
はい、
ご存知黒松博士課の黒松の原画
を、黒松、はいはい、
ご紹介していまして、
はい、
やっぱり墨でですね、
こう濃淡、これ墨で書いてある、
はいはい
はい、はあ、黒松の原画ですね、これ。
そうです、
本当にこれ貴重なもんですな。はあ、これがなあっちもこっちでも使われるわけですから、
そうですね、
これはもうとっても貴重なもんですな。黒松の原画初めて見ましたね。扇面のような扇のような形に描かれています、黒松、太いしっかりした枝が横に広がっていて伸びていて、その上にこの松のこう葉っぱがこう茂っている形、それがちょうど扇みたいに見えるんですね、
はい、
で扇のような形で松の葉が描かれている、これが黒松の原画なんですな。これがあっちこっちでお酒の名前として使われだしたら、あっちこっちで使われることになりますね。
それからその隣には、
はい、
台湾にですね、昔輸出していた頃のですね、楓博士課という銘柄があってですね。
そんなのがあったんですか。
それで この楓の字がこんなんでいいですかっていうのを書家の山本教山がですね手紙で送ってきてるという、はあ、そういうものにな
ります
、ね、
ああこれデザインの前言った見本みたいに、ああ それでええやろか、原画ですね、いわゆる、
まあ、元になるような
元になるようなものということですね。
ちょっと超えすぎたかなみたいなことを書いてる
なるほどなるほど、もうちょっと薄くてもええかなと、なるほどね、
最終的に左のような形になりますので。あ、
そうですか。これはしっかり色がついてますね、はい、質味色がはっきりしてます
ね。この、まあ、楓の字見比べるとやっぱりちょっと違うなというところ、うん、
本当ですね最初のものとは違うなという、試しに作られた楓から少しこう綺麗な形に整理された形で楓白紙化という文字が書かれている。これは台湾で、
ああそうですね、なのでまあこういった文字、まあ、商品の名前にする文字もきちんと大切にして、やっぱり書体っていうのもですね、うん、やっぱりあの印象、相手に与える印象が、
大事ですね、
違う変わってくるっていうところでですね、うんうんうん、こだわっているということが、まあ、分かるということで、まあ、ご紹介をしております、うんうん、で文字で言うとですね、もう一個屏風がですね、すごい、はい、すごいのがすごい、
あもう一つ屏風が隣の部屋の一番奥、まあ、棚の上に飾ってあるんですが、これはまたすごい屏風やな。
これですね、すべてことぶきという字なんです。
あ、ことぶき、はい、それがこんだけあるんですか。
100あります。
100もある、
はい、
はあ、それは知らなかったですね。ことぶきという字は2つ3つ、まあ、崩した形とかいろいろあるなと思ってましたけど、100ありますか。
そうなんです。あのことぶきという字を、まあ、篆書体と言いまして、
はいはいはい、
まあ、あの漢字の一番古い、まあ、古い方のですね、はいはい、今あのハンコの、ね、文字とかで篆書体って使ったりしますけれども、はいはいはい、それの中でも中国 あの昔の王様が使ってたハンコにあるちょっと変わったですね、篆書にしたりっていうですね、もうはっきり言って本当にことぶきだろうかみたいな事態も
本当そうですねまあこれは皆さん来られたらぜひこれ見てください。ことぶきという字が100個もある、へーと思いますけど、本当それぞれ見たら、あ、なるほどな、これことぶきやなというふうな感じも分かりますが、これ作った人偉い人ですな
あ、まあ、文字でいきますと、先ほどのまあ書家の話になります。こちら江戸時代の有名な書家で、はい、貫康翁さんっていう方がですね、はい、松静かに鶴の声をとどむという作品をこちらに残しておられます
ので、
一方で近代に入って前田木翁さん、同じですね、
あ、本当同じ字、同じ言葉ですね、
同じ言葉なんですけれども、うん、そのそれぞれの書家さんのですね、出される味が全く違いますので、
これだけ変わるんですな、あ、まるでこう活字のようにカクカクと書かれたのが上にかかっていました。手前の方に流暢に流しかけで刺されたものが手前にある。全く同じ言葉なんですけれど、書きようでこうも違うって、それから墨の色もありますね。
そうですね、
漆黒の文字で書かれたのと濃淡を使いながら書かれたものと、これ味が全然違うという、こういう見比べもできますね。両方ここにあるというのは素晴らしい
ですそうですね。それからこちらは山水画って言いますね、はい、まあ、水墨画の中でも割とメジャーなテーマでですね、はい、こういうまあ中国風のですね、自然の風景をまあ描き込むんですけれども、うんうんうん、そうですね、まあ、こういうテーマっていうのはどうも中国で山水画っていうのは家にいながらにしてですね、自然を楽しむことができるということでですね、うん、まあ、家で寝そべりながら自然のことをですね、感じられるようなテーマということで、もう自然のあらゆるものをこの一枚に描き込むということで、うん、山もあって川もあって家もあってというところで、
そうですね、高々1メートル半ぐらいの、まあ、あの大きなものといえば大きなものですけれど、こういう軸っていうのはざらに見るんですけど、その中でこの絵の大きさというか奥行きの深さというか、一番てっぺんから下まで、これ実際の、景色で言うたら100メートルぐらいの景色やないかなと思うものが、わずか1メートルほどの軸の中に表されている。これは素晴らしいですね。
山を仰ぎ見るというようなですね、はい、見方と、それからどこまでも続くような平面のありよう、
そうそうそう、
そして幾重にも重なるような山のですね配置というですね、まあ、水墨画の
気にしても、あの手前の方に茂っている木はあの割と濃く描いてある、はいはい、これはあの強そうな木やなと思いますし、中ほどに枝を広げているこれは松やと思いますけど、これは淡い色使いしてある、こうどちらもこう墨とは思えない色ですよね。
そうですね、もうそういったもう濃淡をですねとにかく使うことでですね、はいはい、その自然のまあらゆるものをですねこう一枚に収めていくという技術の高さが伺えます ね。
その使い分けによって、あの奥行きが深くなったり、あるいは、距離が長くなったりという、本当にこう素晴らしい表現、これはあの墨だけで表現されている。
これ前田さん、もう一つですね、西宮ゆかりの、
はい、あこれ面白い
方がいらっしゃって、あの
西宮、雲水、
あそうですね、あの西宮の市役所の前にある海星寺さん、
ありま す、
そうですね、あそこで、まあ、有名な禅僧でいらっしゃるあの南天坊さん、
南天坊、よう聞きますな、
南天坊さんの作品も今回、
あそうなんですか、これも珍しいな、そうですか、絵柄も面白い、
あそうですね、
日本 の、 あの軸ですけれど、ちょうど前からと後ろから同じ形で並ばれた雲水さんがちょうど反対から両方から描かれている
そうです、ね、
こういう片一方は正面向いて、行列を作って雲水さんが並んである、で片一方の絵はそれを後ろから見たところ、これは面白いですね。
こういうですね、まあ、絵を描くことでちょっと難しくて分かりにくいような、まあ、禅の教えなんかを、まあ、広めるために、まあ、鉄砲の代わりじゃないですけども、描かれているということです、
まあ、そういうことを教えるためにも、あのやはりよほどこう伝達の技でないと伝わらないですもん ね、
そうですね、で今回これらの、まあ、前奏のです、ね、作品に関してはいつもお正月頃にご紹介している堀内恵比寿コレクションの中から、
あそうですか、
はい、出しておりまして、このです、ね、展示の後もまた堀内恵比寿コレクションの展示ありますので、ぜひです、ね、そちらも楽しみにしていただければと。
ここにあの解説の文章があるんですが、あの仏教諸宗派で行われているこういう宅鉢などが行われてます。特に禅宗では修行の一環となっているという禅僧らしい画材の選び方というのも説明されて、とっても面白いですね。いやいや、今日はあの意外な発見をさせていただいたというか、あのというびっくりするような思いを何度もさせていただきましたが、白紙化記念酒造博物館で14日から、開かれているこの展覧会ですね、墨使いという、テーマで開かれているこの展覧会、本当にこの珍しいし、単純なように 見えながらこうずっと見ていくと、ふっとこう思いとどまらされる、そしてまたいろんなことを思い出さされるというふうな展示であります。なかなかいい企画をされたなと思います。大浦学芸員さんのお話で開店しました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。